あなたが自分の大切な人間関係を、守るために引いているルールってありますよね。
ええ、無意識のうちに引いている境界線みたいなものですよね。
そうです、そうです。もしそのルールが、実はその関係性を根本から破壊しているとしたらどうでしょう？
ああ、それはかなりドキッとする問いかけですね。
ですよね。今日私たちが深掘りしていくのは、まさにこの、なんというかパラドックスなんです。テーマはズバリ、浮気禁止というルールの撤廃ですね。
浮気禁止の撤廃ですか。かなり攻めたテーマですね。
そうなんですよ。そして今回のソース資料なんですが、驚くべきことに愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
バドミントン教室ですか。スポーツ教室がどうしてまた恋愛の格言みたいなものを解体してるんでしょうね。
そこがすごく面白いところでして、一見不思議に思うかもしれないんですが、ここには人間の所有欲とか自由、さらには職場やコミュニティにおける究極のリーダーシップに関する非常に鋭い哲学が隠されているんです。
なるほど。それはただの恋愛ゴシップにはとどまらないということですね。
はい。まずはですね、あなたは今、大切な人と一緒に部屋にいると想像してみてください。
部屋の中に二人っきりですね。
そうです。で、その部屋のドアには頑丈な南京錠がかけられているとします。これで誰も入ってこられないし、誰も出ていけない、絶対的な安心だと。
なるほど。
でも、その南京錠は本当に関係性を守っているんでしょうか。それとも内側にある最も大切なものをゆっくりと窒息させているんでしょうか。さて、これを紐解いていきましょう。
面白いですね。私たちは無意識のうちに排他性とか独占状態こそが、安全であり誠実さの証だと信じ込んでいますからね。
ええ、確かにそういう感覚はありますよね。
目に見えるルールで相手の行動を縛ることで、自分が傷つかないための保証を得ようとしているというか、この記事は私たちが抱くそういった所有という幻想を完全に解体しようとしているわけです。
いや、本当にルールがあると裏切られないっていう担保があるように感じちゃいますからね。
そうなんですよ。でも、そもそもなぜ私たちは浮気禁止とかよそ見厳禁というルールを疑うことすらしないのか。記事ではこのルールの背後にある恐れの正体を暴いているんですよね。
禁止されているから一緒にいるっていう状態は果たして本当に誠実なんだろうかという根源的な疑問ですね。
ええ。例えば、自社のスープに確固たる自信を持っているラーメン屋の店主を想像すると分かりやすいと思うんです。
ラーメン屋さんですか？
はい。本当に自信のある店主は、隣の店で食べたら出入り禁止だなんて絶対言わないですよね。
ああ、言わないですね。むしろ他と食べ比べてくれって言いそうです。
まさにそれです。どうぞ好きなだけホタン店と比較してください。その上でうちのスープを選んでくれたら嬉しいです、という態度を取るはずなんです。
なるほど。なのに、これが恋愛や結婚になった途端、一度私を選んだんだから、他との比較は一切禁止っていう独占禁止令が敷かれてしまうわけですね。
ええ、そこには大きな矛盾がありますよね。
でも人間って常に変化する生き物じゃないですか。
はい、もちろん。
18歳の時に価値観がぴったり合っていたパートナーが、40歳になっても最高の相手であり続ける保証なんてどこにもないですよね。
おっしゃる通りです。人間は人間を所有できないという根本的な事実を契約というシステムで覆い隠そうとしているだけなんですよ。
いや、でもちょっと待ってください。あえて反論させてもらうと、完全な自由を与えたら人は簡単に離れていっちゃうんじゃないですか？
ふむふむ。
契約とかルールという縛りがあるからこそ、人は安心して関係を築けるわけで、自由にしていいよなんて言われたら、相手がいつか去ってしまうかもって不安で夜も眠れなくなりそうです。
へえ、その不安こそが私たちがルールに依存する最大の理由なんですよね。
ですよね。
しかし、契約で縛り付けた結果、関係性の内側で何が起こるか、記事の中で AI の分析として「緩やかな死」という言葉が使われているんですが。
緩やかな死ですか。なんだか怖い響きですね。
非常に恐ろしい心理的メカニズムです。結婚や独占的なルールの下では、相手から他と比較して選ぶ権利を奪ってしまうわけです。
なるほど。逃げ道を塞いちゃうわけですね。
そうです。すると、日々自分を磨いたり、相手を喜ばせたりして、今日この瞬間に選ばれるための努力をするというインセンティブがお互いに失われていくんですよ。
うわー、それはすごく納得です。解約金がものすごく高い携帯電話のキャリアにとどまっているのと同じですね、これ。
ああ、素晴らしい例ですね。まさにそれです。
本当は通信速度も遅くて不満がいっぱいあるのに、今解約すると違約金が10万円かかるからっていう理由だけで仕方なく使い続けている。
ええ。
これってサービスへの愛とか満足度じゃなくて、ただペナルティから逃れるための選択じゃないですか。人間関係でもこのペナルティによる縛りが日常の小さな怠慢を生むわけですね。
全くその通りです。付き合い始めの頃は頻繁に伝えていたありがとうという言葉が減り、外見に気を使わなくなり、相手がそこにいることを当たり前だと錯覚し始める。
痛いところを突かれますね、それ。
出口を塞がれた空間の中で、関係性は劇的な衝突で終わるのではなくて、酸素を失ってゆっくりと腐敗していくんです。だからこそ、緩やかな死なんですよ。
契約という安心感が、皮肉にも関係を瑕疵させていくと、いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど。じゃあルールによる縛りが機能しないんだとしたら、私たちはどうやって愛の価値とか関係の強さを測ればいいんでしょうか。ここで記事はですね、なんと数式提示しているんです。
はい、真の愛の価値、 V ラブを導き出す数式ですね。
愛を数式にしちゃうってすごいですよね。どんな計算なんですか。
愛の価値は他者選択の自由度 F と自発的選択の回数 C の掛け算として表現されるというものです。
つまり自由度 F と選んだ回数 C の掛け算ということですね。
はい、例えば他者選択の自由度 F が0から1の間で変動すると仮定しますよね。
はいはい。
そこで束縛したり相手のスマホを取り上げたりして自由度を完全に0、つまり F イコール0にしてしまったらどうなるか。
掛け算だから、どれだけ長く一緒にいて選んだ回数 C を増やしても0をかけたら愛の価値は0になっちゃうってことですか。
その通りです。計算上愛の価値は0に収束してしまうんです。他へ行けないから仕方なくそばにいるという状態ですね。
なるほど。じゃあ逆に価値が最大化されるのはどういう状態なんでしょう。
それは他へ行ける権利が無限にある、つまり F イコール1の状態で、それでもあえてここにいるという状態こそが思考だと著者は言っています。
うわあ、それは深いですね。これを聞いているあなたも、自分の今の人間関係は F が0と1どちらの状態にあるか、ちょっと考えてみてほしいですね。
ええ、契約カードに頼って自分を磨く努力を怠る姿勢こそが最も不誠実なんですよ。
なるほど。
完全な自由を与えるということは、毎日選ばれ続けるための極限の誠実さを自分自身に要求することになるんです。
毎日選ばれ直すですか。言うのは簡単ですけど、とてつもないプレッシャーですよね。それ。
そうですね。覚悟がいります。
だってもし相手に完全な自由を与えたら、当然自分より若くて美しくて稼ぎが良くて優しい人に出会ってしまうリスクがあるじゃないですか。世の中にはハイスペックな人がいくらでもいるわけで。
ええ。
このスペック勝負の恐怖を前にして F イコール1の状態を保ち続けるなんて不安に押しつぶされませんか。
確かに人間関係をスペックの比較として捉えている限り、その恐怖からは一生逃れられません。自分より条件の良い人間は必ず現れますから、いつか必ず敗北します。
ですよね。じゃあどう乗り越えればいいんでしょう。
真の強みはスペックではなく、歴史と時間の累積、つまり思い出にあるんだと記事は指摘しています。
スペックじゃなくて歴史ですか。
はい、出会った日の記憶とか、喧嘩したこと、苦しい時に支え合った経験などですね。
あー、なるほど。なんかそれピカピカ派の最新型コンピューターと長年使い込んで自分に手に完全に馴染んだ万年筆の比較に似てますね。
おっと、言いますと。
処理速度とか機能っていうスペックで比べたら圧倒的に新しいコンピューターの価値なんですけど、でも共に積み上げた歴史とか自分の手に馴染む感覚っていう価値では、古い万年筆が圧勝するみたいな。
まさにその感覚です。これらが年単位で蓄積された唯一無二の固有資産は、どんなハイスペックな他者が現れても絶対にコピーしたり短縮して手に入れたりすることは不可能なわけです。
なるほど。歴史はハックできないってことですね。
はい。これを全体像と結びつけると、愛を投資と回収の取引に成り下げてしまうことの愚かさが見えてきます。
投資と回収ですか。ああ、あんなに尽くしたのに裏切られたみたいな恨み事ですね。
そうです。自分が愛したくて愛したのに見返りを求めてしまう。AI コラムの視点も加えると、この取引メンタリティこそが真の絆を阻害していると言えます。
耳が痛い話ですね。さて、ここまで恋愛や人間関係の深淵を覗いてきましたが、ここでようやく最大の謎が解き明かされます。
例の なぜバドミントン教室からこの哲学が発信されたのかですね。
そうなんです。実はこの自由と所有の哲学って恋愛にとどまらないんですよね。
ええ、恋愛の束縛病理は教育やスポーツ指導の現場と全く同じ構造を持っているんです。
つまり太平練習に行くなって生徒を囲い込む指導者の本質は愛情とか責任感じゃないと。
そうです。外部と比較されたら自分の底浅さ、まあしょぼさが露呈してしまうんじゃないかという恐怖から来ているわけです。
うわ、それってビジネスにおける上司と部下の関係でも全く同じことが言えそうですね。
ええ、コミュニティ運営などでも同じですね。
つまりこれは何を意味するんでしょうか。うちのやり方が一番だからよそは見なくていいぞっていうマネージャーは結局自信がないだけなんですね。
他者の自由を奪うものの根底にあるのは自責の恐怖なんです。外の風を恐れずに環境を開放し、他の視点も学んでおいでと背中を押せる。
そして完全な自由の中で、それでもこのフェニックス愛知で練習したい、このチームで働きたいと選ばれる環境を磨き続けるわけですね。
ええ、それこそが一流の教育者であり真のリーダーシップだと総括できます。
素晴らしいですね。さて、今回の記事の最後にセルフチェックのための3つの問いが用意されているんですよね。
はい、ぜひあなたも自分に問いかけてみてください。1つ目、束縛したい自由は愛か、それとも選ばれなくなる恐れか。
うん。
2つ目、相手がここにいる理由は契約か、それとも日々の信頼と魅力か。
はい。
そして3つ目、相手に他の世界を見ておいでと背中を押せる誇りを持っているか。
いやー、これは単なるチェックリストじゃなくて私たちの生き方そのものを問うものですね。
ええ、本当にそう思います。
最後にこの議論をもう一段階押し上げて、私たちからあなたに新しい視点を提案したいと思います。
はい。
もし真の絆っていうのがいつでも去る自由によってのみ証明されるんだとしたら、私たちはあえて自分の会社やチーム、あるいは家庭において定期的に美しい出口、エグジットですね、これをデザインするべきじゃないでしょうか。
美しい出口ですか。
ええ、去ることをタブーにするんじゃなくて、いつでもされる扉をピカピカに磨いて開け放っておくんです。
なるほど。
そしていつでも出ていけるのに、それでも今日彼らがその扉を通らずにリビングのソファーに座ってくれていること、オフィスに出社してくれていることの奇跡を祝う、それが本当の意味での関係の構築なのかもしれません。
素晴らしい視点ですね。
ええ、というわけで今回の深掘りはここまでとなります。次回の深掘りでお会いしましょう。